日本選挙の可能性という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。神様がその後と言われたんです。この使徒の働き2章中7節を見ると、これは終わりに、終わりの時に、今私たちが住んでいる終わりの時に、神様が人を救うためにこのようなことをされると言われます。私は神様は神様の霊をすべての人々に注ぐ、これはすべての体に注ぐと言われますね。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見る、若い男は幻を見る、この3つの手段で神様が神様の民を呼んでくださると言われます。第一番目はこの予言ですね。予言、神様の霊が御言葉を通して私たちに語るとき、私たちが予言ということを聞くんです。記録された御言葉はロゴスだと言ってるんですね。そのロゴスの御言葉を祈りながら準備する説教、説教の御言葉を人々が祈りながら聞くときに、聖霊様がこのロゴスの言葉を霊馬として、すなわち自分に直接語る言葉として人々は聞くんです。説教が自分に向けて語るんだということを聞きながらびっくりするんですね。誰かが私の事情を牧師に言ったか、私は聞いてないんですよ。しかし説教の中でそのように感じるんですね。自分に語る言葉として感じるんです。これを霊魔だと言ってるんです。これは神様が自分に語る言葉です。この聖書の記録された言葉はロゴスだと言ってるんです。客観的な言葉です。しかしこれが説教を聞くときに、これが私に語る言葉として聞くその言葉があります。まだ聖書を読んでるとき、聖霊様がその中で息を吹き込んで自分に語るんですね。この霊魔という言葉もあります。だから聖書を私たちがこの一生懸命読むことが重要ですよ。毎日毎日聖書を、私たちは争点に旧約聖書一章、新約聖書一章読んでるんだから、皆さんもそのスケジュールに合わせて読んでください。聖書を読むときに、ああ主が私にこの御言葉で語るんだということが霊魔ですよ。この霊魔の言葉は自分を変えます。この貧しい生活をして、貧しい牧会をされたオクラホマのオーラ・ロボット先生がおられました。その先生は本当に貧しくて、教会も小さくて、本当に苦しみの中で生活をしてたんですけど、ある日聖書を読んでる時に、第一ヨハネの手紙第三手紙、ヨハネの手紙3章2節、愛する者よ、あなたの魂が恵まれる、そのようにすべての点で恵まれ健やかになるように私が祈るという言葉を読んでる時、この御言葉は心の中でもう火としてきました。自分に語る言葉として、以前何度もその部分を読んでたんですけど、その日御言葉が入りました。信仰が入りました。ああ主は本当に良き神様だ、私を愛するんだ、愛する者よ、あなたが魂が恵まれるように、すべての点で恵まれる、豊かに神様があなたを祝福したいという言葉と、まだ健やかになることを主が願うんだと、ああ神様は良き神様だ、神様は悪い神様ではない、神様は私が全てに豊かに 祝福されることを願うし、また健康になることを願っておられるということを良き神様を信じて、仆会をそのように変えました。みんなが祝福された。それでその教会はオクラホマ大学を建てました。そして多くの若者たちに福音を語ることができました。またたくさんの人々、オクラホマ大学に医学大学、有名な大学がありました。そこでお医者さんもたくさん作ることができたんですね。このようにたくさんの影響を与えることができる牧師先生になったのが、この一つの言葉が自分に飛んできたからですよ。まあ、それを影響を受けた方が張先生、張永基先生ですね。張永基先生もオラ・ロボット先生を尊敬し、その言葉をよく引用して説教されたことを私にも記憶します。だから皆さん、このようにこの神様が、神様の霊を私たちに吹き入れるときに、あなたの息子や娘が予言をするんだと、霊魔を受ける。だから神様の霊魔は御言葉を聞くとき、御言葉を読むとき、そのようになります。2番目は聖霊様は、この年寄りには夢、まだ若い男には幻を見ると、そのように言われます。聖霊様は私たちに夢と幻を与えるんです。この夢という、聖書の中で夢ということは、私たちが寝ている時、神様の御言葉を絵で見ることを意味するんです。聖書は文字で見るんですね。文字で見る。夢は絵で見るんです。神様が私を警告したり導いたり、また励ましたりするときに夢が与えられる。夢を見ると、神様が聖霊によって語る言葉がこの夢の中で現れるんですね。活動ビデオです。そしたら幻は何でしょう。若い者には幻というと、幻は、たくさん祈る時、目を覚めた状態で見えるものです。だから、これも絵です。絵で見るんですね。だから祈らないと、この幻はなかなか難しいんですよ。私も時々幻を見るんですけど、神様が、この信じる人も信じない人も差別がなく、神様のところに導くために与えられるのが何か、夢ですよ。夢、この夢を通して主が語るんです。まあ、私たちが聖書を読むときに霊魔をいただいたり、その聖書が私たちを導くんですけど、聖書を知らない人、聖書を読んでない人、その人々はどのようにして神様の御心が分かるんでしょうか。それは夢です。夢で主が語るんです。このヨセフにこの夢が2回与えられました。まあ、ヨセフの夢、それは有名です。まだ新約のイエス様の肉体の父ヨセフも3回夢を見るんですね。ソロモンも夢を見た通りに知恵ある王様になるんです。ダニエルは週末の夢を見ます。またネブガネネザルが見た夢を解釈する、それでこの終わりの時のことを私たちに知らせてますね。パーロの夢、またパーロの長官、この検索の長官、また餅を作る 情感、その夢がありますね。その夢をこの解釈したのがヨセフですね。このように聖書の中には夢がたくさん書いてあります。旧約には12名が書かれています。また新約には3名が夢を見たということを書いてるんですけど、不信者が9名、また信者が6名です。だから不信者に夢がもっとたくさん見えてるんですね、与えられてるんです。このように神様がイエス様を信じてない人を信じるように、まだ神様の計画を彼らを通して教えるために夢を与える、その夢は聖霊様から与えられる夢もあるんですけど、まだ全部聖霊様から与えられている夢ではないんですね。個人の中で経験したものを夢で見たり、もう追いかけられたり逃げたりする心理的な夢もあるんです。また自分の欲望を解決できなくて夢でその欲望のものが現れたりする夢もあるし、またサタンが与える夢もあるんです。だから夢を全部信じることはありません。夢を見たら、まあ、牧師やまたリーダーたちにその夢を言って一緒に解釈する必要があるんです。教会でそれを解釈しないと、これは自分がもう怖い夢を見て、まあ、韓国ではその夢を占い師やまたシャーマンに行ってそれを解釈してもらうんですけど、それがねこう支配される、束縛されるものになってしまうんです。占い師やシャーマンがマインドコントロールする、自分の解決する方法を聞くために毎日自分に属するようにするんです。知恵を失ってしまうんです。彼が何か自分の決定権を持っている人のようになってしまうんです。イエス様は私たちに自由を与える方です。だから束縛されるようなこと、私たち教会がその夢を解釈して、あげないと、このように間違ったところに行く。日本は教会が少ないからね、占いが流行ってます。またシャーマンがいろんな者たちが夢を材料にして人を握ってるんです。しかし神様の夢解釈は本当に私たちにみんな有益で、みんなが救われるように導いてくださる夢解釈です。夢解釈のキーポイントがあります。マスターキーです。皆さんと私もこれにしっかり立っていることが重要です。今日皆さんも人の夢を解釈してあげるようにマスターキーを今日学んでください。これはヘブル書、ヘブル人への手紙です。一章一節から見てください。これがマスターキーですよ。一節から見ると、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分分けて、またいろいろな方法で語られました、ね、預言、詩編、またこの創世記からトーラという、ね、新明記書までトーラ、いろんな方法で語りました。しかし二節を見ると、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。御子によって語られる。だから皆さん、御子によって全ての夢が解決されます。御子によって語られる、これを皆さんが信じることが重要です。神は御子を万物の相続者とし、 また御子によって世界が作られました。だから御子は私たちに夢をどのようにして解決してくださるんですか。十字架と復活によってです。人々が自分が罪を犯したり、また在籍感を持つ夢を見るんですね。それを私たちがそれを聞いてイエス様をすぐ思い出します。イエス様にその罪を言い表して悔い改めなさい。私たちが自分の罪を言い表すと神は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し全ての悪から清めてくださいます。このように私たちがイエス・キリストを語る、まだ呪われる、まだこの自分がダメになるようなね、夢を見たとしても、これイエス様がその呪いをイエス様が全部十字架で全部引き受けて、スポンジのように私の呪いを全部吸い込んでください。私たちに一滴も呪いを残してありません。彼は、ね、十字架に木にかけられたものは全部呪われたものだと。イエス様が木にかけられた理由は私たちの呪いを全部背負る、それでアブラハムの祝福を与えるためだと言われますね。それで聖霊を与える。これはガラディア3章に13、14節に書いてある。だから皆さん、このようにイエス・キリストをこの悲惨な夢、警告される夢、その夢を見て心が落ち込んでる人に、このイエス・キリストがあなたを今呼んでる、イエス様の御言葉を私たちが語ってイエス様を紹介する。まだある人が病院に入院する、まだ病院の中で検査してなんか病気になったという夢を見る人もいるんですよ。それは何でしょう。イエス様は私たちの患いを身に引き受け、イエス様の打たれた傷によって癒されます、癒されたと宣言してください、ね、うちの教会はもう癌にかかっても癌末期でもイエス様がその人を癒します。だからその病気であってもイエス様によって祈れば癒される。徐永基先生は腸炎というものがあって、この寿司が食べられませんでした。けど私が招いた時には寿司よく食べられました。なぜ、癒されたからで、40年苦しみを受けたと言われます。もう時々主よ、私が寿司を食べるように祈ってる、そしたら癒されません。主よ、どうして私の祈りは聞いてくださらないんですか。あなたの祈りの仕方が違う、間違ってる。だから祈りを変えなさい。どのように祈るんですか。集中して祈りなさい。腸炎を癒してください、腸炎を癒してください。ある日1時間そのように腸炎を癒してくださいと祈ったら、ある七人さんがね、柿をこんないっぱい持ってきたって。それを全部食べても大丈夫でした。癒されました。張先生はね、このように現実がどんなものであっても祈りで突破しますよ。もう説教しながらおしんこもするんですよ、ね、あんまりこの膀胱が問題があってね。だからどこ行かれても、この一緒に行った周りの人たちにトイレがどこにあるか探します。 しかしこのヨーロッパでホテルで、神様、私はもう説教しながらもうこのようにトイレのことで心配してます。もう南米とか行くとヘリコプターでね、高台に降りる、そのような人、あれですから、トイレは行くことはできない、そのままおしっこしないといけないんですよ。だから神様に祈りました。そしたら神様が、どうしてあなたは私に暴行を求めないか。だから神様に新しい暴行を求めなさいと聖霊様が言われ、主よ、暴行ください、暴行ください、暴行ください。ある日この夢か幻かね、天使がこの箱で暴行を持ってきました。このスボンを外しなさい。それでね、その暴行のところに新しい暴行をピチッと入れました。それからはもうトイレを探さないんです。うちの教会に来られても私よりトイレ行かないんです。だから皆さん、死の夢とか見ても、現実がどんなものであっても、イエス・キリストはよみがえりです、命です。イエス様は信じる者は死んでも生きる、生きていてイエス様は信じる者は決して死ぬことはありません。このようなマスクキーを持たなければならないんです。3番目は日本選挙の可能性、夢ですね。全ての人に夢を与える。イランの人々、イランは今 20% がクリスチャンです。中東の人々はこの夢を大切にするんですね。夢でイエス様とよく出会うんです。リナ・シルクさんという方が CBN テレビに現れました。それで神様がいつも夢を使ってイランの人々を呼んでくださってる、語ってくださってる。それでこんなにリバイバルが起こっていると言われました。ユダヤ人たちもこの夢でクリスチャンになるケースが多いんですよ。しかしこのアメリカの人たちとか西洋人にはイエス様が現れません。なぜかというと彼らは聖書を持ってるから。聖書を見たこともない、まだ聖書の内容を知らない、その日本人には神様が夢で語る、伝道チラシを見ること、まあ見る人はほぼないけどね、見てもこれがどんな内容か聖書知らないから、教会にクリスマスがありますかというくらいですからね、まだ呆然したその恐れがあるんですよ。不明とかね、誤認制度とか江戸時代に、それがありましたね。だから恐れがあるんですよ。まだ死んでもクリスチャンにならないように、この寺が法事ですよ、法律の法、出入国管理局、イミグレーションの働きをしていたんです。だから DNA の中で恐れがあるんです、教会に対する、クリスチャンに対する。うちの家内とこのあそこで道でこの伝道チラシをね持って若い中学生たちに伝道したことがあるんですけど、その伝道紙をもらって、これ何ですか、あ、教会のことです、教会に来てよと言ったら、怖い怖いと言ってる。彼らはこの分からない DNA の中でその迫害された、拷問を受けた先祖たちのそのものが DNA の中で入っている。だから彼らを呼ぶのは夢しかないのよ。神様が神様の霊で夢を 与えると言われます。だからこの夢を私たち教会が解釈してあげる。この夢はイエス・キリストによってあなたの人生が素晴らしく変わる夢であります。フィリピン、今回このフィリピンに行ったら、以前私たちは貧しいところに30何名が行ってたんですけど、ゴミ山とかもう本当に貧しいところばっかり回った。しかしこのユン・フィリップ先生は逆ですよ。一番高いところに入ってます。一番良いところに場所を取って、そこで大学生とか本当にこう顔を見てもね、俳優のような若者たちがギターを弾きながら賛美を導きました。この人々に伝道して弟子化して、まだあちこちフィリピンあちこちに送り出します。またフィリピンは英語を使ってるからね、このミャンマーとかラオスとかにも要請があるんですね。またイスラエルにも送り出す、その大きな希望、大きな計画を見ました。それで彼らの伝道方法は講演とか行ってね、もちろん親戚とかにもそのようにされるけど、あなた昨日の晩夢見ましたかと聞くんですよ。そしたら夢で悩んでる人は、はい夢があります、語るとすぐそこで聖霊によって解釈する。そしてイエス様はその夢のことで十字架にかかった、そしてよみがえられたということを語るんですね。伝道ができるんですよ。だから私もヒント、ね、この日本の選挙の可能性、いくら伝道チラシをしても捨ててしまうからね、家々に伝道のチラシを入れてもすぐ見ないんですよ。だから主が与えてくださった夢を聞くんです。あなたどんな夢を見たか、その夢はこのイエス様によって結ばれる。それでこの私たちがイエス・キリストを述べ伝えることができるんです。夢というものはね、皆さん覚えてください、これは宿命ではありません。決まるということじゃないんですよ。警告です。まだある意味で一つの希望です。夢を見たから必ずそうなるということではありません。私たちの態度によって夢は変わるんですよ。悔い改めてイエス・キリストを受け入れたら変わる。またこのいい夢は、私たちがその夢を握って一生懸命努力することでその夢は実現されます。だから夢というものはその意味があるから、神様の夢を私たちが握ってそれを魂が恵まれる、全てが恵まれる、健やかになるように主の名によって祝福します。神様は良き神様です。全てを益にしてくださる神様です。祈りましょう。この私がフィリピンで一つ希望、日本選挙の可能性、この神様が与えられること、それが夢であること、その夢を私たちが信じるイエス・キリストを紹介して夢が解釈できるキーです。それで日本がリバイバルされる。じゃあ主よ、私もね、この明日から プールに行くんですけど、プールに行ってプールの人たちに歩きながらどんな夢を見たか。電動チラシはこのプールにはね持って入れない。全部濡れるから。本も持って入れない。本もらったらねすぐ私に返すんですよ。なんか変なもののように見るんです。しかし夢は簡単よ。私におしゃべりをするからね、あなたの夢をちょっと語ってみて。どうしたの。それで接続点が見えます、ねね、この拍手というものはね、これで夫が出るんでしょ。しかし今までこうだって、聖書知らないから。けど夢を聞くと、夢を語ったら、ああこの夢はねこのようにしてこのように解決される。じゃあ希望、希望、ワクワク、ああ伝道ができるんだ、このようにしてイエス様を紹介できるんだと思いました。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤー。